こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。スティーブン・P. ロビンスの新版組織行動のマネジメント入門から実践へは、組織行動論を体系的に学び、現場でのマネジメント実践に結びつけるための定番的な専門書です。人が組織の中でどのように行動し、個人、集団組織全体の要因が成果にどう影響するのかを心理学や経営学の知見を踏まえて整理しています。新版であることから単なる理論紹介にとどまらず、現代の職場で重要になる多様性、モチベーション、チーム、リーダーシップ、組織文化といった論点を実務に接続しやすい形で扱う構成が特徴です。大学や大学院での学習用としても、管理職や人事担当者の実務書としても使いやす、組織で起こる問題を感覚ではなく概念と枠組みで理解したい読者に向いています。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、個人の認知と行動を組織成果につなげて理解する視点。本書の基礎にあるのは、組織の成果は制度だけで決まるのではなく、そこで働く個人の認知、感情、価値観、態度に強く左右されるという見方です。人は同じ情報を受け取っても、知覚や解釈の違いによって異なる行動をとるため、管理職は表面的な言動だけでなく、その背後にある要因を見極める必要があります。こうした視点は単なる人間理解にとどまらず、欠勤、離職以降、仕事満足、職務パフォーマンスなど、実務上の重要指標を説明する土台になります。また、個人の特性を固定的に見るのではなく、状況との相互作用で行動が変わることを示す点も重要です。つまり、同じ人でも環境や役割設計が変われば成果は変わりうるため、マネジメントは個人の性格評価だけで完結しません。職場で問題を改善する際に、本人の努力不足として処理するのではなく、認知、フィードバック、役割適合、目標設定といった介入可能な領域を検討するための理論的基盤を与えます。次に、動機づけ理論を使って仕事設計と評価制度を見直す。組織行動論で中心的なテーマの一つがモチベーションです。本書では、なぜ人は働くのか、どのような条件で努力が持続し、どのような状況で成果が高まるのかを複数の理論的枠組みから整理します。重要なのは、動機づけを精神論として扱うのではなく、目標の明確さ、報酬の公平性、達成感、自己決定感、期待の持ち方といった具体的要素として捉える点です。これにより、管理者は単に報酬を増やすか減らすかではなく、職務そのものの設計や評価の仕組みを見直す必要があると理解できます。例えば、成果指標が曖昧であれば、努力は方向づけられず、公平感が損なわれれば、不満が蓄積します。逆に、挑戦的だが達成可能な目標を納得できるフィードバック、裁量のある仕事は内発的な意欲を高めやすい。実務上の価値は、離職防止や生産性向上を抽象度論ではなく、制度設計の問題として扱えることにあります。動機づけの理論を知ることで、個人を励ます発想から、働きやすい仕組みを整える発想へと視点を広げられます。さらに、チーム、集団規範、対立をマネジメントするための実践的な知識。本書は、組織の多くの課題が個人の能力不足ではなく、集団の中で起こる相互作用に由来することを重視します。チームでは、役割分担や相互依存が進むほど、協力の質が成果を左右しますが、その一方で同調圧力、集団思考、責任の分散といった問題も生じます。ロビンスはこうした集団特有の力学を扱うことで、会議が非効率になる理由や、優秀な個人が集まっても必ずしも高成果にならない理由を説明します。さらに、対立は単なる悪ではなく、課題に向き合うために必要な場合もあることを示しつつ、関係対立が過度になると共同を損なうため、建設的な管理が必要だと位置づけます。ここで有効なのは、対立を抑え込むのではなく、論点を明確にし、役割と基準を共有し、意思決定の手続きを整えることです。現場では、部門間調整やプロジェクト運営の失敗が人間関係の問題として語られがちですが、本書は集団構造と運営方法の問題として再定義する助けになります。チームマネジメントを感覚ではなく、分析可能な対象として扱える点が大きな強みです。そして、リーダーシップを資質論ではなく、状況適合で捉える、本書のリーダーシップ論は、単に優れたリーダーの特徴を列挙するのではなく、どのような場面でどのようなリーダー行動が有効かを考える点に特徴があります。リーダーシップは個人のカリスマだけで成立するのではなく、部下の成熟度、課題の性質、組織文化、権限構造などとの組み合わせで効果が変わります。そのため本書を読むと、強い指示が必要な状況と、参加を促した方が良い状況があること、またビジョンを示す力と日常の調整力が別の能力であることが理解できます。実務では管理職に対して一律に同じ振る舞いを求めがちですが、それでは現場の変化に対応しきれません。 ロビンスの整理はリーダーを英雄視するのではなく、課題達成、関係構築、変化対応という複数の機能を担う役割として捉え直します。これにより部下育成や権限移譲、意思決定の参加度合いなどを状況に応じて設計できるようになります。リーダーシップを絶対的な個人資質ではなく、条件に応じて発揮される行動体系として理解できることが本社の実践的価値です。最後に、組織文化と変革をつなぐ全体設計の考え方、組織行動を学ぶ意義は、個人やチームの改善を超えて組織全体の構造と文化をどう変えるかを考えられる点にあります。本書では組織文化、制度、リーダーシップ、コミュニケーション、変革の相互関係が重視され、表面的な施策ではなく根本的な整合性が問われます。例えば、制度上は挑戦を奨励していても失敗を許さない文化があれば行動は変わりません。逆に、目標評価、権限、情報共有の仕組みが揃っていれば組織は変化に対応しやすくなります。ここで本社が有益なのは、変革を単発の改革ではなく、組織の価値観と行動パターンの修正として理解させる点です。また多様化した職場やグローバルな環境では、開示的な管理ではなく文化差や個人差を踏まえた調整が必要になります。組織行動論を通じて経営課題を人材、制度、文化の3層で捉え直せるため、現場で起きる問題を部分最適で処理せず全体最適の視点で考えられるようになります。結論として、本書は組織行動論を初めて体系的に学ぶ学生だけでなく、実際に部下を持つ管理職、人事担当者、組織開発に関わる実務家に特に向いています。読むことで離職、モチベーション低下、部門間対立、リーダーシップ不全といった問題を個人の資質の問題としてだけでなく、認知、集団、制度、文化の相互作用として整理できるようになります。そのため、対症療法ではなく再発防止や仕組みの改善につながる視点が得られます。類似のマネジメント本が経験則や成功事例に偏ることがあるのに対し、本書は組織行動の主要理論を土台に、なぜその施策が有効なのかを説明できる点で優れています。新版としての価値は、古典的な理論の整理に加え、現代の職場で重要なテーマを実務に接続しやすくしていることです。組織を感覚ではなく構造として理解したい読者にとって長く参照できる基礎書として位置づけられます。ご支援いただける場合は、スティーブン・ジュチ・ロビンスポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。